土曜日にね友人とバーベキューに行ってさ、で、まあ、楽しかったんだけど、やっぱりねそのナチュラルボーンインドアなね俺にとってはやっぱしんどいね部分もあって、で普通にねやっぱりバーベキューだけだったらまあ面白いしね、まあ、疲れなかったと思うんだけど、友人たちからしたらね普通なのかもしんないんだけど、ちょっと俺的にはねちょっと朝から晩までねがっつりイベントをね詰め込みすぎだったんじゃないかなとね、ちょっとそんなことを思って、まあ今日もね、土曜日に仕事土曜日にバーベキュー行って日曜日ね、今日は普通に仕事だったんでね、ちょっと体調を壊しつつね、今日もね1時間やっていきたいと思いますよ。童貞ネットアットネットラジパーソナリティのパルです。こんばんは。まあそういうことでね、まあ僕もリア充にね、まあ、なりたいし、ちょっとねなるべくいつもね誘いがあったの、過去にこのメンツでね、このメンツというのが前にね、俺バイトしてた頃は20歳過ぎぐらいかなあって、でその時、エロ本エロ DVD とかね売ってるお店でバイト してたんですけども、そのねちょっとメンツで、行ってきましてバーベキューで、なんかねもうバーベキュー自体も、まあ、久しぶりだったんだけどね、まず朝9時半に集合っていう風に言われてて、でもそんなにねちゃんと集合時間にね、みんなが集まったことないから別に適当でいいのかなと思ったら、やっぱちゃんと揃うみんな来るって話になって、ちょっとね、遅刻しつつ行って、で結局みんなやっぱ遅刻してきてね、バーベキューの方に向かおうとした時にはすでに12時ぐらいになってたんですけども、で行ってさ、でバーベキュー行って、でまあ、河原の方なのかよくわかんないけど、でそこにさなんか椅子と机テーブルとなんかいろいろ用意してさ、でバーベキュー始めるわけなんだけど、でもやっぱしそのこのねコンクリートジャングルに住んでる僕らにしてはたまにはね自然の中に行くのもいいなーっつって、ちょっとなんかね心もね落ち着きね、だ海とかね旅行とかなんか行く人はさワンシーズンに1回ぐらいはそういう自然にさちょっと触れる時もあるだろうけど、まあ僕らみたいなねまあディスプレイのね、パソコンの壁紙をちょっとねビルみたいな壁紙からさ森の壁紙に変えるぐらいで限界なね、そういうちょっとアウトドアだからさ、だから本当のね自然に触れるとやっぱ気持ちいいっちゃ気持ちいいんだよね。でもそんな最初だけであってさ、まあどんどんねしんどくはなるんだけど、でもしんどくなってる理由はずーっとお酒を飲んでいたのがねやっぱしあるんで、車でバーベキュー行ったんですけど、乗ってる間にビールを2本でしょ、で向こう着いてからずーっと肉とか食いながらねずーっとお酒を飲んでるっていう、で結局6時ぐらいまでねなんか飲んだり食ったりして、で、終わってバーベキューじゃあ帰ろうっつって、で帰りはもうね酔っ払ってるからすごく、みんなで寝ちゃってね、なんか友達の奥さんとかもね一緒に来たんだけど、奥さんが運転してあと全員寝てるみたいなね最低な男たちだったんですけども、で帰ってきて、そしたらみんな何人いたんだ今日、今回は 1,2,3,4,5,6人とかで行ったのかな、6人で行って、男5人、女1人ね、1人は奥さんだけどね、友達のね、で6人で行って、で帰ってきて、でも奥さんはもうちょっとね、お疲れムードだったので、奥さんは置いといて、で男5人で、ちょっとスロット行こうかって話になって、でもうしんどいね、本当は。酔っ払って、もう頭も痛くて、気持ち悪いし、 でもみんながスロット行こうって話になったから、まあスロットだったらと思ってね、スロット行って、でその時点で9時だよね、9時からスロット打ってね、でまあ一応ね今回もまたプラスになってね、一応今週ちょっと話脱線するけど、スロットね、あの先週先々週とねちょっとよく行ってスロット報告してますけど、今週はスロットね、まあ、日曜日はラジオがあるから行けないから、月曜日から土曜日まででねスロットなんですけども、まあ今週はねその6日間ある中でね6日行きましてね、1日目マイナス6000円、2日目1万6000円、あ、じゃあ1日目マイナス6000円、2日目プラス1万6000円で、3日目マイナス5000円、4日目マイナス1万2000円で、5日目マイナス4000円とで、バーベキューの後っていう、結局まあ6日中6日行ってるんですけども、でバーベキューの後行ったらそこでプラス9プラス1万9000出て、ガンガン出てね、そんなんで今週はね、それのおかげもあって1週間でプラス8000円ということで、まあ良かったっちゃ良かったね。まあバーベキューに追っかかったお金もね、1人なんか結構出してくれるやつが1人いて、バーベキューのお金がね俺は2000円ぐらいでね済んじゃったので、で逆に言うとスロットでねプラスになってるからむしろプラスみたいな、でスロット打って11時ぐらいかなって、もう帰ろうって思ってたんだけど、なんか男が、ね、男5人で行ったんだけど、スロットは男4人が勝って1人だけ負けてたんだけど、なかなかないんだよねそういうみんなが勝つっていう、過半数が勝つってなかなかないから、ちょっとこの後飲み行こうかって、嘘だろってさっきまで超飲んで超食ってたくせにまだ飲むのと思って、で11時ぐらい過ぎぐらいに近くのなんかまあ行きつけの居酒屋みたいなのがあるらしくてね、ちょそこに行ってで酒と飯食って、もうその時また奥さん合流してね6人で酒飲んで飯食ってんだけど、よくわかんねえな、あ、でもお前らどんだけ食うんだよと思ってね、めっちゃくちゃ食ったんだよね、お腹パンパンになるぐらいね、でまた飲むし、で結局終わったのが何時だろう、で帰って結局帰ってきたのが夜中の1時半だから、ちょっとね詰め込みすぎだよねと思って、だ朝結局起きたのは8時半に起きたから、8時半に起きて1時半まででしょ、いやー、しかもずっと動いてるじゃない、バーベキュー、パチスロー、また飲み屋って、いやーちょっとねリア充は大変だなと思って、だからやっぱし僕はねこうやってパソコンの前でね、見えないリスナーを相手にねマイクに向かってこうやって喋ってるぐらいがねやっぱちょうどいいんだなっていうね、まあそんな今週だったかなっていうね、まあ少しはねこうやってやっぱり表に出ないとね話すこともなくなっていっちゃうからね、まあ、ラジオのためと思いつつね、ちょっと重い腰をね上げてみましたけど、やっぱりね、うん、もうちょっとほどほどにね、うん、急に飛ばしすぎたよね、全力すぎたからね、もう少しちょこちょことね、アウトドア楽しんでいけたらななんて、ね、思ってますよ。まあそんなね感じの今週で、まあ他にね特に大きなこともなくね、うん、これが一番大きなことだったんですけども、でね、まああと、まあ、外に出るって言ったら別に繋がってくるかどうかも分かんないですけど、あのオフ会ねやるって先週話をして、でまあオフ会たまにはねもう1年ちょっとぶりのオフ会ですから、まあ人来るんじゃないかなとね期待しつつね、だってリスナー数だって今となってはもう今の時点で1942人のね登録が一応あるわけよ、この中で何人聞いてるか知らないよ、3人ぐらいだと思うんだけど、でも一応こんだけ数字があるからさ、いくら平日の金曜日の夜でも人は来るだろうと、都内だし、今ねオフ会用のね、スレッドをね掲示板の立ててますけど、 参加希望してくれてる人、一応あの日程調整してくれてる人が一人、あとおオフ会やるんだみたいな反応してくれてる人が一人ね、これだけだから今まずいぞ本当に。あと今日も日曜日で月火水木もう4日間しかないからね、あとね金曜日開催だからね。しかも本当であればね、まあさすがにこの状況でどっかお店予約ってこともないだろうからいいですけど、もう行き当たりばったりになりますけどね、当日は。本当であれば 2日ぐらい前にはねお店予約してっていうのが本来のね、まあ、姿だからさ、下手すると本当に参加人数、参加表明は1人ですからね、表明日程調整してくれてる人は1人だから、差しでね飲む可能性もあるから、もうぜひ来てくださいね。あの特に女性ね、女性の友人が欲しいんでね、ちょっと交流を持って、ね、女の子が来てくれたら今度逆に男の参加者も増えるという、なんというこの桜効果というね、女性だから来てくれると、うん、もしくは女性を雇うっていう方法もね、もしくは俺がね、ID を変えてね、私女性です、参加したいですっていうのをね 3,4 人つけたら男がブワってくる可能性もあるけどね、結局当日キャンセルっていうね、女の子はで男たちだけで、まあ悲しくね、なんで今日女の子来なかったんでしょうねみたいな、さあみたいなね、俺ですけどもっていう話もう一つかなと思うんだけどね、まあ普通に来ることを願ってね、なんでオフ会、掲示板の方にねオフ会ありますから、詳細がね、なのでぜひ参加したいよって人ね、掲示板の方からね参加表明して、あと一応ね俺の方にもメールをねいただけたらと思いますよね。まあ、そんなんでちょっとオフ会来週はね、オフ会の模様はそんなにないと思うけどね、結局会ってで飲んで終わりだからね、なんでもないんですけど、だからまあ来週はねちょっとオフ会の話はしますけども、別にねそんなに何十分も割くような話にはならないと思うからね、またあれですけども、まあそんなんで、ちょっとねオフ会の告知もしないと大変なことになっちゃうからね、させていただいたということで、でねまあオフ会そうだね、まあ、そんな感じか。じゃあちょっとお便りをね読んでいこうかと思います。お便りが、どこからかな。じゃあお便り、ラジオネームどれだ、これだね、ラジオネームスカイフォーマーさん、結構前にねあの放送中にねメールいただいたんですけども、ちょっと読めなくて、今日読んでしまいますけども、お便りね、パルさんこんにちは、いつも iPhone のポッドキャストで聞いていますが、ポッドキャスト配信もポッドすいません噛むな今日、いつも iPhone のポッドキャストで聞いていますが、ポッドキャスト配信されるまでがもどかしくて今日は生で聞いてますよ。なかなかハマる放送ですね。 iPhone も最近購入して iTunes Stores で発見して最初から全部聞いてしまいました。今回、前回ゲストを呼んでの放送を企画していたようですが、ぜひまた機会があれば実現を期待していますよ。これからも元気に続けてくださいねというねお便りいただきました。ありがとうございますね。ちょっとねリアルタイムで読めなくてね、ちょっと残念だったんですけども、ちょっと今日読ませてもらって、でねまあ最初から全部聞いてくれたということで、よくねこうやって最初から全部聞きましたって言ってくれる人いるんですけど、本当に聞いてるのかと。1回からもう今日95回でしょ、95時間以上あるんだよね、あのなんかくだらない話の集まりが。それはさすがに俺聞けないんじゃないかなと思うんだけどね、聞いているというね、まあ、自己申告制ですからね、そこはね誰もちょっとわからないですから、 まああれですけどもね。で、ね、90回の放送でね、スペシャルウィークでゲストを呼んでね、放送っていうのを企画してたんですけど、ちょっとね、うまくね、時間がね、都合つかなくてね、流れてしまいましてね。で、またぜひ会ったらね、実現期待してるっていう風にね、まあ、言っていただいてるのでね、100回か、110回か、100回はね、本当のちょっと大きな記念だからね、ちょっとゲストよりは、もうちょっとなんかネタ的な企画的なねものがやれたらいいなと思うんだけど、何にもまだ考えてないけどね。で、まあ、110回ぐらいね、ちょっとゲスト放送また先だねって話だけど、で、まあ、そのねゲストで呼ぼうと思っていたのが、その前のね、まあ、今働いまた働き直したね派遣のところで、俺の上司をねしていた大学生、ね、大学生上司、まあ、彼をねちょっと呼ぼうと思っていたんだけど、で、そいつとね、今週ね、ちょっとね、いつも、ここ、ね、先週か、先週ずっと言ってた、一人でね、バーに行くっていう、ちょっとノルマをね、まあ、達成できなかったんで、先週ね。なので、ちょっと今週、まあ、一人じゃまず無理だから、まず、二人で行ってみようと思ってね。で、その、大学生上司とね、二人で、バーに行ってきて、まあ、バーつっても、いつも言ってるね、チェーン展開しているバーのハブですけどね、ハブに行って、で、いや、他のね、例えば池袋とかのハブは行ったことあるんです。で、まあ、会社の帰りとかね、昔僕が一番輝いていた頃、ね、お金をいっぱいもらっていた頃のね、俺が会社の帰りにね、疲れて上司の愚痴を言うためにハブに行ってましたけど、で、そこでね、フィッシュ&チップスを食べ、ね、ブランデーは飲まないね、なんだい、まあ、ウイスキー飲んだりとかねして、楽しく過ごしていたんですけど、だからまあ慣れたもんかなと思ってね、一人でも入れるかと思ったんだけど、なかなか入りづらくて、で実際二人で入り行ってね、で入ったら意外とやっぱ店舗ごとにさ特色って違うんだよね、やっぱチェーン店とはいえ、入ったら普通はまあ都内だと狭いからかもしれないけど、普通はスタンディングバー的な、ほとんど座れないんだよね、座れてもその高い椅子みたいな、その高いっていうのは背の高い椅子みたいなやつで、ほとんど立ってる状態に近い感じでみんな飲んでたんだけど、そのうちの近くというか行こうと思っていたハブはもう座席が多いんだよね、それこそ本当に普通の居酒屋みたいに席があって、ソファーもちゃんとなんかもうファミレスのソファーみたいなやつねとかがついてて椅子があってみたいな感じで、で奥の方とか行くと本当にカウンなんていう普通のテーブル席みたいながいっぱいあって、むしろ入ったら一人で飲んでるやつがいないんだよね、だ危ねえと思って、あんなところ一人で行ったらね食われるから全員に、だからちょっとやっぱしね、一回目はね友人と行って雰囲気が良かったりとか一人で行きやすそうだなと思ったら一人で行くっていうね、ちょっとそういうルートをね今後はしようと思って、だからちょっとそういうね俺が一人で行けるバー探しをね、いろんな人とね一緒に、飲みに行って探したいななんてねちょっと思ったんですけど、まあ一応ね乗るまで考えていたフィッシュ&チップスはね、食べてきたんですけどね、まあ、美味しく新しくねなんかミニフィッシュ&チップスの一口なんとかみたいなのあったから、まあ多分一人で行ったらねビールと、ね、その一口、フィッシュ&チップスを食べて、おしゃれに。ね。で、おしゃれ気取るとまた疲れちゃうからね。インドアなんだから。だから、まあ、せめてもの、外で、ずっと iPhone をいじくるっていうね。そういう、時間の過ごし方。で、1時間もね、いたら、iPhone することなくなっちゃうから。俺がいつも見ている、2ちゃんのまとめサイトもね、見終わってしまいますから。そうしたら出てくるというね、そういう習慣をつけてね、行きたいななんて思ってますよ。ね。まあ、ちょっと、バー、いいだろう。30歳になったらバーも一人で行ってもね、怒られないだろうから、いいんじゃないかななんて思ってるんだけど。じゃあ、そんな感じのね、お話で。あとね、お便り、うん。お便りいただきましたよ。ラジオネーム、羊がいる水族館さん。パルさん、人生順調な時は口がスラスラ回るね。で、 せお便りです。ありがとうございますね。今日でも体調悪いはずなんだよ、酒も飲みすぎて寝不足で仕事もしてね、疲れてるはずなんだけど、まあ多少人生いい時なのかなね、そんな気もしなくもない。まあ、だってお給料入ったから、あの10月15日にお給料入りましてね、初のね今回勤め先のね初給料が出て、まあ別にもう言ってるからね時給とかね、まあ僕はなるべく隠してることもあるよね、人間だから言えないこともあるけども、大概言ってる 98% ぐらい言ってるんだけどね、隠さずに。まあつうわけでね、まあ時給は1650円じゃない、で1日7時間半働いて、で別に週5日ぐらいでしょ、まあそんな定期的な休みがないけど、パラパラだけど、だいたい20日から22日働くから、まあ普通に電卓叩いてもらえれば計算ねすぐ出るんだけど、今回はでまだ入ったばっかりで保険とかねそういうのは全部引かれてなくて、所得税しか引かれなかったから、銀行を見たらですね、入金が27万というね入金されていてね、ちょっと口がスラスラ回っちゃうよねと思って、まあ言ってもでもボーナスもないからね、で俺も今年30になるしっていう話なんだけどね、でもそれでも十分だよね正直。だからそれを、まあ、でも借金もね無限大にありますから、もう本当に砂漠に水をね撒いてる感じですけどね、いくら撒いても、ね、干からびる、そんなね借金地獄じゃ地獄かもしれないけども、だからちょこちょこ返してね、まあ、半年後ぐらいには引っ越しができるぐらいのちょっとね資金力、まあ、引っ越しできるって言ったって貯金で30万ぐらいとかね行けばちょっと引っ越しできるかななんて思うからね、そこを目指してね頑張りたいんだけど、まあ、こんなスロットばっかり打ってたらねいつか痛い目見るからちょっとねやめようかなって、あとね服もタバコ臭くなるしね、もうちょっとやだなと思ってね、だからちょっと控えようかなスロットはね。でその代わりと言ってはなんだけどね、今週 FX、 また FX っていうちょっと嫌な単語が出ましたけども、そのね、ドル円ね、ドル円とかあんまり話す機会ないよね中高生ね、昨日のドル円さみたいな。でもねこのラジオ聞いてるとドル円について詳しくなるからね、必要だからドル円とか、そうすると世界史とかね、よく理解できる、あこれかと、あいつが破滅の道にね足を踏み入れたのは この話かと、円高ドル安どうしたらパルさんは楽しい人生を送れるのかって言ったらね、そういうことなんですよ。円安ドル高の時に買っじゃ円高ドル安の時にね僕がポジって、で円安ドル高の時に僕が売ればね、僕がその童貞ネットヒルズね建てられますから、そういう風にちゃんと世界史もね、勉強してもらうと、まあ、ラジオもね、一層楽しくなるということで、で今週また15年ぶりぐらいに、ドル円が80円台になっちゃったんだよね。80円台になって今は多分今日の時点で 81.4 なんとかぐらいの、だからちょっとねいいなと思って、80円台また行ったらちょっと欲しいなと思って、でねやっぱお金がちょっとできちゃうと FX したくなって、まだしてないよ、してないけど FX の口座に、5万4000円ね、5万4000円ぶち込んだので、もしかしたら月曜日ねこの後ラジオ終わって寝て、でいつものその月曜日のね朝の窓埋めっていうね作業があるんですけどもね、FX にはね窓埋め作業だけちょっと参加しちゃおうかなって思ったりしてんだけど、起きれたらね、でも5万4000円まだ飛んでっちゃったらねもうきついからね本当に、だからちょっと悩んでるんですけど、でせめてねその月曜日だけでもね窓埋めの作業をすればコーナーが一つまた復活するわけじゃない、そう考えるとちょっと魅力的なね ただ5万4000はなくせないよなーって、まあその辺のね、瀬戸際で、まあ起きれないからね、起きれたらやっちゃいそうな気がしますけどね。はい、じゃあそんな感じだけどね、それではラジオネーム、お便り、お便りがどれかな、はい、ラジオネームこれだな、ラジオネームあこさん、パルさん、はじめまして、こんばんは。最近ポッドキャストで偶然発見してまんまとハマっちゃってます。毎日寝る前の楽しみで聞いてます。私は25歳の女ですが、90回目の放送最後まで、ああわかるわかるって思いながら聞いちゃいましたよ。風俗嬢やらキャバ嬢やらほんと多いですもん。実際この前も、渋谷道玄坂あたり歩いてたら、おとなしそうでめちゃめちゃ可愛い子がキモいおっさんと腕組んでホテル入っていきましたよ。結構衝撃でしたね、あれは。パルさんはめっちゃくちゃ好きな子に、実は昔風俗嬢だったのって言われたらどうしますか、というね、お便りいただきました。ありがとうございます。めっちゃくちゃ好きな子に、実は昔風俗嬢だったのって言われたらね、まあまあどうしようもないよね。ぶん殴っちゃうよね。まずワンパンだよね、まずワンパン入れてから考えようね、お互いの将来をっていう。でも普通に無理だよね。もしかしたら風俗嬢経験者聞いてるかもしれないけど、いや俺ぐらいのなんつーの、その心の狭さの人間としてはね、そこは受け入れらんないよね。やっぱり難しいでしょ。だってねえ、違うもんね、違うもんねって言ったらあれだけど、それもそういうね、そう男の人がね、風俗嬢だって暴露したら引く人と引かない人がいるっていうのはあるじゃない。でも引く人が出てくるっていうのも分かった上で風俗嬢やってるわけでしょ。だから俺はその引く方なので、まあ、無理なんだけど、だからもうね、そういう人はまあちょっとその心の広い人に出会ってね、で、まあ、幸せになってくれたらいいなとは思うんだけど、まあ、俺は無理ね。っていうか本当になんか、でも誰がね風俗で働いてたかどうかももう分かんない時代じゃない。その例えばね、大学生の時、夏休みの時だけ1年間つか、その夏休み期間だけ1回やったことある、1ヶ月間だけやったことありますとかね、そういう子多分多いと思うんだよね。でね、ソープじゃないから、ソープじゃないから本番ないしみたいなので、デリヘルとかね、やったことあるとか絶対いると思うんだよね。ただ言えないみたいな、言ってないけどみたいな、彼氏にも言ってないけどとか。でももう無理だからね、それは墓場まで持ってくね、そういう過去だとしてももう無理だよね。もう真っ当に生きてきた人間、真面目に生きてきた人間もいるわけだし、でこうやってまあ真面目じゃないとは言わないけど、何らかのね、ことがあって、そういう風俗とか行ってしまった人間がいて、そうしたらどっちがやっぱり優遇されるかって言ったら、真面目に生きてきた人間を俺は優遇したいとね、いうところ。その、まあ、楽な仕事ではないよね、大変だと思うよ、いろんなリスクがあるけど、ただ風俗でね働いてがっつりお金を稼いでるやつと、まあコツコツながらもね、まあ、コンビニでねレジ打ちをしてる女の子、もうそうしたらやっぱりもうそれはコンビニでレジ打ちしてた女の子をね、時給800円の760円かもしれないけどね、それでも頑張っていた女の子を優遇したいという心はねちょっとありますから、まあ、そんなんですよね。でだからやっぱしそのでもコンビニでレジ打ちしてた女の子もね、もしかしたらちょっと気の迷いでね、風俗で働いたことがね、全員働いてんじゃない、そうしたら、ね、働いてるかもしんないわけだからね、一回だけとかで、一回やってちょっとやっぱちょっと怖くなってやめちゃったとか言っても、一回行っちまったらね 一緒だからね、もうそれはもう俺は区別していくけど、だから誰がやってるか分かんないということで、もうね、次付き合うとは言わないけど、次付き合って結婚考えたとしようよ、ね、この人と結婚しようかなと、してもいいかなって思ったら探偵雇おうと思ってね、探偵にその素性をね全部調べてもらう、過去、彼女の過去を全部調べてもらって、で、まあ正直キャバクラぐらいだったらしょうがないよ、ここもう範疇として考えるしかないでしょこれはね、逆に100人中99人はキャバクラで働いたことあるだろどうせあいつらはね、女なんていう生物はさ、もう男を利用してお金を稼ごうとしているそういう輩だからね、もうこんなこと言ってまた女の子、女のリスナー減っちゃいますけどね、だからもう 99% はもうしょうがない、何かしら水商売やってきたとしようよ、でもまあだから風俗は NG だよね、うん、だけどキャバクラはもう変な話もうしょうがないっていうレベルだよね、でもキャバクラもさ結局アフターとかあるでしょ、セックスでしょアフターって、知らないけど寿司、おじさんと寿司食べに行ってその後セックスっていう、それがアフターでしょ俺の中でのね、だから本当はキャバクラも嫌なんだけど、だからできればねそれで探偵雇ってその人の過去とか全部洗ってもらうのっていくらするんだろうね、まあ、でも結婚考えて将来あとだって俺が30歳でねえ、まあ、2、3年で結婚したとしたらあと50年ぐらい一緒にいるわけだから、だったらしっかり調べてね素性をね、だから5万10万ぐらいだったらね全然出すけど、それでだって気持ちよく結婚できればねいいじゃないって、結婚した後で実は風俗で働いてたことあるのって言われてもどうしようもないもんね、しょうがないねとはならないでしょね、真面目に生きてきたレジ打ちの女の子どうするんだって話だからね、だからちょっとね探偵雇うからね、探偵雇われてもいいという女の子ね、ぜひ僕と付き合ったらねいいんじゃないかなと、俺も一応探偵に俺調べられても、ま、大体大丈夫な気がしてる、うん、そんなに悪い過去はないと思うんだけどな、うん、まあそんなんでね、だからまあもしかしたらねこれから明日風俗初めて出勤することになってるって女の子が聞いてたら、もうぜひ明日は行かないでバックレてね、風俗で働くのだけはやめてほしいね、おじさんとしては本当に良くないからね、もう価値下げてるぞ自分のね本当に、だから結局また処女論になるけどさ、処女は価値があるからね、みんな覚えといて、処女は価値がある、これだけ本当に、女の子にはねもう本当この言葉だけでいい、処女には価値があるからね、変なちょっとイケイケの女とかにになんか刷り込まれて処女とかダサいみたいな、ね、言われてる女いるかもしれないけど違うからな、処女はね価値があるから、これは本当にもうそこだけ覚えておいてくれるとね、多分人生いい方向に向かうぞね、もうそんなお金持ってるね人だって処女がいいんだからやっぱし、うん、処女と結婚したい、みんな中古のね、おいどんどん女性リスナーが減っていくのが目に見えてるんだけど、中古のね無理なんだ中古の例えばじゃあ分かった、天下ね、天下に使い捨ての天下だよ、一回きりの使い捨ての天下に、じゃあね A 君が使いましたね、使い捨てだから本当はね使えないんだけど一回使って、はいじゃあ使い終わりました、じゃあその天が洗ってね、ちゃんとしっかり洗ってきれいに洗ったからつって B 君にその天が渡して、 B 君はこれで天が使ってオナニーできないでしょね、だから処女がいいんですね、そういうことです、そしたらずっとその天が自分では使い続けるからね、もうそういうことダメだって本当に、だから処女を大切にしようねってこと、処女じゃない人ね、もうなんかボロクソになってますけど、そんなことないよ、 そんなこともないんだけど、そういうね、ちょっと極論でもあるから。だからそういうことでさ、まあみんな気をつけようねって、若い子ね、若いリスナーもいるから、そういうところでね、少女を大切に、ね、今月の標語ですよ。ね、そんな感じかな。じゃあ、ちょっとね、お便りは一旦ちょっとやめてですね、そうだな、コーナーをね、したいと思うんですけど、コーナー何がいいかな。もうコーナーもサクサクコーナーですけども、じゃあウィークリーピックアップニコニコ動画のコーナー行きたいかな。まあ3分で終わるよ、ね、このコーナー、まあ、今週ね見た、ニコニコ動画のね中からねちょっとおすすめのものを紹介するっていうコーナーなんですけども、別に今週ってわけでもなかったね、今週もっていうねことで、K4 がさ、K4 の2期が終了、最終回迎えて、で、最終回って24話ね、で、25話、26話番外編みたいなやつだったんだけども、24話終わって、で、24話の中に出てきた、その挿入歌、天使に触れたよっていうね、挿入歌があるんですけど、ちょっとそこだけを切り取った3分半ぐらいの動画があってね、その動画をね、なんか毎日見ちゃうんだよね。そういう、ね、軽音中っていうね、話なんですけどね。まぁ、軽音はね、いつも言ってますけど、2期は1話とね、その最終回だけでいいと思うんだけど、最終回ちょっと噛みすぎたところがね、やっぱしある。だから、その3分半の動画をね、ずーっとリピートで、何時間もね、見てしまう。まぁ、途中で後ろでね、流しつつですけどね。どうも見ちゃうんだよね。で、コメントもさ、やっぱみんな K4 で感動しちゃったやつらがさ、集まってコメント書いてるからさ、気持ち悪いんだけどさ。ただ俺もその中の気持ち悪いだからね。そんなんでちょっと K4 のその動画、多分 K4 っていうか天使に触れたよっていうね、検索すると出てくると思うんだけど、まあキモいからね、ぜひ堪能して感動してくれるとねいいなって思います。まあ、そんなんで、ウィークリーピックアップニコニコ動画ね終わりだからね、またなんか面白いのがあったらね紹介していきたいと思いますよ。まあ、あんまさコーナーが少ないねからちょっとフリートークとねお便りが多くなってしまってね、無理にでもちょっと詰め込んでる感はありますけどね。まあ、そんな感じかな。じゃあまたお便りね戻ろうかなね、本当にちょっと口休め、ね、箸休めでしたね。で、まぁ、ちょっとさっき女の話やってたからさ、女の話を続けてまたしたいんだけどね、女性リスナーね、無理しなくていいんだからな、本当にどんだけお前らはマゾだっていうぐらいね、ボロクソ言っちゃいますけど、なんかねそのちょこちょこと女に求めるものね、どんどん下がってるけど、その風俗で働いたことなければいいやとかね、どんどんどんどんなんかそのハードルが下がっていってますけど、今週ねその女に求めることっていうか、まあ、女はこうだからちょっとそうじゃない女がいたらいいなっていうねあるんですけど、女は全員かまってちゃうんだよねっていう話なのね。もう多分みんながうんうんつってる、男も女も多分うんうんつってるけど、もうねこの女のかまってちゃんぶりがね本当にひどくて、本当にもうどうしていいか分かんないんだけどさ。でいいんだよ、別にかまってちゃんでも正直いいですね、これはいいんです、許そうね、もう人間だからかまってほしいのかもしれない、男はそんなんないと思うけどね。だけどそのかまってちゃんの8割9割は構わないと男に走るんだよね。これがカスね、これカスだよ。もういいよ、どんな風にね僕は思われてもいいけど、もうその構わないことによって男に走る女はカス、あと風俗で働いた女はカスね、もうしょうがないよ、俺は言われてもしょうがない話だよもんね。だからさ いや別にね、いやその寂しくさせちゃったとかさ、その放っておいたからとか、それはね悪かったと思うよ、男としてはね。だけど別に浮気をこっちはしていたわけでもなくだよ、ね、女に走っていたわけじゃなくて、別に仕事が忙しいとかさ、ちょっと疲れちゃってたとかさ、ね、たまには一人になりたい時とかさあるじゃない。そういうのでちょっとあんまり構ってあげられなかったってだけであって、なのに女はそういうのお構いなしで構ってくれない、構ってくれる人、構ってくれる男っつって男に走るわけだよね、あのメス豚どもは。だからもうちょっと辛いね。だ別にいいんだよ、構ってちゃんでも男に走らないでね、本当に女の人って仕事してるわけだから、仕事に走ったって趣味にね没頭したっていいわけだよね。あるでしょ趣味ぐらい、男あさりじゃないだろ趣味はって。で別に男に、じゃいいよ、人間に行きたいんだったら人間に行ってもいいけど、男じゃなくて女の同性の友達に行きゃいいじゃない。男だって男の友達と遊ぶのが忙しくて彼女をねちょっと放置しちゃったりするってこともあるわけだから、女同士で遊べばいいのに男あさりをするんだよね。もうそれがもう辛いから、本当にあの女は信用できないね。男は浮気ね、よく男は浮気する生き物って言うけど、男で浮気するやつなんていないだろ。俺の周りはいないよ一人も、本当に見たことないね、浮気してる男とかって。まあ、女も見たことないけど、でも俺の中でやっぱしね、女はそういう風に、いや女は浮気じゃないんだよ、ちゃんと、まあ、彼女らの脳内の中では浮気じゃなくなってるんだろうけど、でもやっぱなんかその浮気じゃなくてもそのすぐに男に走るっていう行為がね、僕はちょっと受け付けないね。なんかだって結婚してもね、家庭をちょっとおろそかにして仕事してたりとかすると、構ってくれない、帰ってきてもご飯を食べてすぐ寝ちゃって私の不安を聞いてくれないみたいになるでしょ。そうするとね、昼間集まったママさんサークルの中にたまたま来ていたなんかスポーツジムのインストラクターの先生がうんぬんかんぬんみたいな昼ドラなっちゃうわけでしょ。だからさ、もうそういう不安がねちょっと大きすぎて、すぐに男に走る女はだからもうカスだってことだよね。だから処女だったらそんな男に走ることないんだから。だからやっぱ処女、また処女になっちゃったね。処女はいないんだよ、この世に処女っていないからね。女はもう全員ビッチかスイーツかメンヘラだから、これしょうがないよ。だから処女はいないんだけど、だけど風俗で仕事したことなくて、で男には走らない人、男に走らないで、そういうちょっとね一人寂しくなったりとか、あとそういうちょっとそっけなくされてたりとかね、放っておかれたら仕事とか趣味とかにね没頭するね。あと同性の友達といいよ、あんまりデブってほしくないけど、美味しいもの食べに行ったりとかねしたらいいよね。休みの昼間にさ、オープンカフェってお茶してりゃいいじゃないかね。そういう人だったらまだいいんだけどね、ちょっと男に走るやつが多そうで、まあ、なかなかねよろしくないよねっていう感じかな。ね、そんな話がね今日はねしたかったんだよね。そうだからもう女はね多分思い当たる節が多いのか少ないのか分かんないけど、なかなか難しいよなーって思ってね、そんなお話でした。であとね、じゃあそんなんでちょっとお便りもねいただいております。お便り、先ほどの FX の話かなですけども、ラジオネーム羊がいる水族館さん、ニコ生で週明け窓埋め実況やってる人いたけど、なんか大失敗してて今までの儲けを全部溶かしてたよ、そんなわけがない、そんなわけがないのにとか言いながらマジ泣きして月曜朝からブルーになったというね、お便りいただきました。ありがとうございます。まあそんなわけない、そんなわけないのにって言っちゃうよね。窓埋めっていうのはそのぐらいね信頼性が高いと言われているから、そんなわけないって、今までの儲け全部溶かすっていうね、 まあいい、まあいいんじゃない、ラジオのネタになるんじゃない、ね、そういう風に思い込まないとね、やっていけないですけど、まあ全力でね言ったらあれだけど、まあ 20% ぐらいね、資金の 20% ぐらい下がっちゃったらもう切るっていうね、ルール作ってやればまあセーフでしょ。それ以上なったらさ、さすがにね、ま、全部溶かしちゃったらね、ちょっと辛いからね、本当に、ま、大人が待ち泣きするって結構だよ。多分50万とかじゃ効かないよね。100万とか100万単位でしょ多分ね、下手したらね、じゃないと泣かないよ。だってさっき俺だってその20万中盤ぐらいをさ稼げるわけだから、そんな1ヶ月2ヶ月のものの金額で泣かないんだよ大人はね。だからやっぱし100万単位とかなのかもしんないけど、結構苦しいよねほんと。じゃあ、まあ、そんな感じでね、あとお便りをね読んでいきたいかな。お便り、そうだ、お便りをねちょっと前にもらって読めなかったのがあったからね、ちょっと読みたいんだけども、ラジオネームしげぞうさん、はるさんこんにちは、いつもポッドキャスト楽しく拝聴しています。自分は今年で、30歳なんでためですね。童貞し、思考回路も、非常に共感が持てます。ちなみに童貞卒業は20の時でした。なので伝えたいメッセージがありすぎて困るんですが、今回はとりあえずおすすめの漫画を紹介します。ご存知かもしれませんが、押切蓮介という漫画家のデロデロです。この作者我々と同じ思考回路ですせ。まあ細かいことは、起きますが、よかったら読んでみてください。あと体に気をつけて。男は30で、男は30で20代の不摂生が一気にしわ寄せきますよ。真面目に。それではまた、うんこちんこ。あ、これ読めない。イエーイというね、お便りいただきました。ありがとうございます。ね、結構前に、1ヶ月前にもらってたね、お手紙だったんですけども。ようやく読めた。ね。で、まあ、おすすめのね、漫画が、このね、童貞思考回路がね、ちょっと似通ったね、人ということで、そんな人がおすすめする漫画、デロデロ。ね、ちょっとね、これいただいてたんで、デロデロ読もうかと思って。で、いつもね、行ってるレンタルブックスみたいな、ね、貸本屋さんに行ったんだけど、デロデロが貸してなくてね、ちょっと読めてないんですよね。だから、どうしたらいいんだろう。漫画喫茶とかで読めばいいのかな。じゃあちょっとね、デロデロおすすめということなんで、皆さん、あの童貞思考回路ね、まっしぐらなね、みんなはね共感できるかもしれないんで、よかったら読んでみてくださいということで、ちょっとねせっかく漫画の話になったんでね、今週買った漫画を、なんだ今週買った漫画は、ガラスの仮面ね、少女漫画ですけど、ガラスの仮面の最新刊と、あとはカイジ買ったね。あとほんと闇金牛島くん買いたかったんだけど、家にあんのが16巻とか17巻でまであるんだけど、で新刊が19巻とかそんなんだった気がするんだよね。だから間に1巻抜けちゃってて買えないと思ってね、買わなかったんだよね。せっかくね牛島くん、あのドラマ化されて山田くんが牛島くんやってるけど、なんか似合わないよね。もうちょっとごついやつ選べばよかったのに、なぜあいつになったんだろうってあるけど、まあそんなんでね、今週買った本で、あと今週面白かった本、いや別に今週じゃないけど最近面白い本ね、その貸本屋さんで読んだので、少年マガジンでやってるガマランって発音がよくわかんないけど、ガマランわかんないけど、なんかその侍的なね、やつのお話なんだけど、結構ね面白い。いつも少年マガジンはパラパラ見てそういうの飛ばしちゃってたんだけどね、ちょっと気になってて、で読んだら面白くてね、意外と、なんかルローニケンシン的なものなのかなと思ったら、ルローニケンシンとドラゴンボールがなんか割って2で、足して2で割った感じのねもの でちょうどいい面白さかななんて思って、まあおすすめ、男の子にはおすすめ、女の子にはあんまりおすすめじゃないね、あんま面白くないかもしれないね。で、あとは少年サンデーで結構面白くておすすめもできるんじゃないかなっていうのは、キングゴルフっていうね漫画があるんだけど、ゴルフ漫画なんだけど、あのちょっと不良のね、不良がちょっとゴルフ真面目にやってみるみたいな話なんだけど、それだけ聞くとすっげーつまんなそうだけど、結構面白い、結構ってか多分面白いよね、おすすめ。スポーツ漫画好きなやつも面白く見れるし、ヤンキー漫画好きなやつはどうかわかんないけど、まあまあ言ったらちょっとねいいよ、最近のなんかスポーツ漫画の中ではかなりいい方だと思うんで、キングゴルフね、よかったらちょっとね、普通にねそういう、まあ、買ってまでね読んだらあれだけどね、その辺の河原に落ちてるやつをねちょっとペラッとめくってもらったらいいんじゃないかなって思います。じゃあそんな感じのお便り、漫画のお話もちょっとしつつね、じゃあとお便りね読んでいこうかな。お便りがラジオネームうどんこまるさん、 iPhone4 を購入したんですが無料のエロ動画サイトを教えていただけませんかと、お便りいただきましてありがとうございます。いや俺ね iPhone でエロ動画を見たことがないんだよね、だから全然わかんないんだけどね、ちょっとごめん、喉が限界を迎えてましたね。はい、ダメだ、ちょっとね体調が悪いのかね、あとね10分ぐらいで終わる話なのにね、じゃあちょっと最後力を振り絞ってね、まあ喋り終わったらね、ラジオ終わったらもう死んじゃってもね大丈夫ですからね。そんなんでエロ動画 iPhone でね、わかんないけども、お便りで、でそれの情報として、ラジオネームカオスさん、カリビアンコムとかありきたりですかね、あとフラッシュ動画を再生するアプリなんとか 服用すれば iPhone で桜チューブなんかも見れたりしますよ、そんなお便りいただきましたありがとうございます。まあみんな、ね、せっかくだって高画質でねこうやって見れる端末があるからね、まあちょっとエロ動画を見たいっていう人もねいるんだろうけど、でも画面ちっちゃいからどうなのっていつも思うんだけどね。でもまあ一箇所二箇所ちょっと知っておくっていうのも紳士のたしなみだからね、まあちょっとうまくいいところをね俺も見つけたら、ね提供していきたいと思いますんでね。最近のね動画エロ動画はね、FC2 っていうところのアダルトっていうのがあるんだけど、こんな話もねあれなんですけど、 FC2 アダルト、ここで普通にまあ特に会員登録とかしなくてもいいんだけど、登録も別に無料だからね、一応登録しておいてログインしてでちょっと見ると、いやー無限にエロ動画が落ちてるよね。他のなんか海外サイトとかにね置いてあるやつとかっていうのもあるけど、 Your File Host みたいなのあるでしょ、ああいうのでもちょっと重たいし、あとメガなんとかとかあるでしょ、メガビデオ的なやつね、よくわかんないけど、まあそういうのを見てもいいですけど、 FC2 は意外といい、海外じゃないか日本のサイトだからちょっとねそれでわかりやすいのと、でちょっといいなと思った動画があるでしょ、動画を見てそっからなんか関連の動画がやっぱりあるから、その関連動画を追ってってで最終的にね自分の好みの動画に行き着いて、写生っていう、そのパターンがね最近のあの楽しみかな、なんでそんな楽しみねです。だからじゃあちょっとねそういうエロい話でもないけど話になったから、コーナーやるのがここから、コーナーオナニー最前線ねやっていきます。もういいよコーナーっていうね、フリートークもう十分してるからいいよってなってるんですけど、一応ねやっていくということで、オナニー最前線はね、まあ最近のね っと待って、オナニー最前線ってコーナー紹介のね文がね一応あるんですけどね、どっかに行ってしまったので、そうだ、最近のねオナニー事情、おすすめの AV 器具ね、あと過去にあったオナニーについてね喋っていこうというコーナーなんですけども、最近もうさ新しいオナニーの仕方とか道具とかもうそんなにうずかなくて、で結局ね一番最近やって落ち着いたオナニーは普通にいつも最近使っているそのテンガね、フリップホールってやつのやつを使いつつ、それベッドの上で、フリップホールを、ね、使って、で手で持たないよ、手で持たないでベッドの上に置いてそのまま挿入をして、ね、で手は両手フリー空いてるから、そうしたらそこで、エロ漫画、ね、このエロ漫画も、これが結構1年2年ぐらい前に買ったねエロ漫画、ツンデロってやつね、ツンデロっていうねエロ漫画をで見ながらスコスコすると、これが今一番ね29年生きてきた中でのなんか最も安定しているオナニーかなってちょっと思ったんで、もし、まあ、最近その軽量化っていうのはねテンガの方もしてるからフリップホール重いのもねあんまないかもしんないけど、重い方のテンガを使ってね、そうすると手使わなくてもあんまり動かないから、そうするといいんだよね、逆に両手フリーになるから、それでツンデロね、ツンデロ今古本屋さんの方が買ったら安いから、ね、誰が使ったか分かんない本だけど、チンコ挟んだことあるかもしれない本だけど、だけどまあツンデロねちょっと買ってさ、でフリップホール買ってさ、でベッドの上でやってみてくれよ、あ安定してるってなるから、うん、なんだよオナニーで安定って話だけど、まあ、そんなね、うん、そんな今日話をしたかった、せっかくだからちょっとオナニー最前線に組み込んでみましたというねことです。じゃあね、他ちょっとね、お便り読もうかなね。お便り、ラジオネームアイザックさん、パルさんこんばんは、いつも聞いてます。ところでところで女性誌の出会い系サイトの件なんですが、私が毎月愛読しているランズキという雑誌の最後の方にいくつか出会い系サイト紹介してましたよ。でもランズキはギャル雑誌なのでパルさん好みの菅野美穂を目指してそうな女の子とはだいぶ違いますかね。でもでも勘違いしないでくださいね、ギャルだからといってみんながみんなビッチとは限らんのですよ。っていうか私がそうです。見かけギャルでも中身はチキンの超装飾系女子です。友達についていけなくて日々困ってます。っていうかもうコンプレックスですよ。だから女の人だって外見の印象が全てじゃないのですよ。でまあ自分に言い聞かせてるだけなんですけどね。でも、けどやっぱ好みの問題はありますからね。ギャル雑誌のことはともかく他の雑誌でも探してみたら意外とありますよ。でもやっぱスープとかパルさん好みの雑誌では難しいかもですね。まあなんでも何か頑張ってくださいね、応援してますよっていうねお便りいただきました、ありがとうございます。ようやくね、女性の方から雑誌のね情報が来ましたけどね、もう女の人から雑誌の情報が来たら俺自分で女性誌買わなくて済んだのにっていうね話なんですけどね。ただやっぱりそのちょっとギャルっぽい雑誌じゃないとね出会い系はないっていうね、まあ、そういうところなんだろうね。でもなそうだな、ギャル難しいよね。外見でも一番いいのは外見、まあもちろんね、元がいいのはベストですよ。元がいい中での、そのギャルっぽいとか、ね、地味っぽいとかわかんないですけど。だ外見が超派手派手だけども、実は処女。ね。これ無敵だから。基本的に男はギャップに弱い、ね、生き物であるし。あと、いや意外とみんな、そういうイケイケの子が好きだったりはするんだけど、イケイケの子は本当にイケイケだから、無理じゃない？そのさっきの処女理論からすると。ただイケイケなのに処女、このねまあツンデレ的なね、さっきの漫画はツンデロね、それとは別でツンデレね、 ツンツンデレデレの方なんですけど、そっちの方は、ね、やっぱりギャップにやられるから、そう考えると派手派手だけど処女、これは多分無敵のコンボだからね。意外や意外なので、まあ、あまりね、あのアイザックさん、そのギャルっぽいって話だけども、まあこのね超装飾系をね生かして、まあ、なるべく男性経験は少なくね生きていってほしいんですけどもね。で他のね雑誌とかにもねそういう出会い系とかねあるんじゃないって話なんだけど、今週ねアンアンを見たの。いつもセックス特集で有名なアンアンね、あれこそビッチしか読んでねえだろっていうね話なんですけど、でアンアン見たら、俺がこの間買ったモアっていう雑誌は、高そうな指輪とね、なんかファンデーションの広告ばっかだったんだけど、アンアンがすごいのは広告が整形なんだよね。整形の広告、美容整形、なんか顔とか鼻とか目とかさ、あとおっぱいとか、そんな広告が多いのと、あと占いの広告がめっちゃ多かったんだよね。すごいよねと思って、あ、こんなにも偏るんだねと思って、女の人の雑誌もそうだけど、なんか雑誌のそういう読んでる購買層をさ、ちゃんとターゲットを絞ってやると、あんあん読んでるやつはもう整形と占い好きが多いってことでしょ。結局一番その広告出すと、で効果が得られるわけだから、その雑誌が。だからあんあん読んでるやつとは付き合えないよね。もうやだもん、もう占いの話ばっかなんでしょ。この間どこどこの先生に見てもらったらみたいな、あなたを見てもらった方がいいよ、うえー助けてなるし、ちょっと目この間いじっちゃったつって、うえーってなるじゃん。だからダメなんだけど、だからま逆に言うと、彼女ができてね、彼女の部屋とか行って落ちてるね雑誌を見て、あこの子どういう子なんだなって見るには、その雑誌のね一番載っている広告、まあ、そこで判断した方がいいよね。だから、うん、ギャルの子はやっぱ出会い系が好きになってるっていう判断されちゃうからね。雑誌だけ変えたらいいよね、うん、アイザックさんも雑誌だけ変えて、なんかそんなに男受けが悪くないようなね、そういう広告の載ってる、中身じゃないよ、中身じゃなくても広告ね、そうやって俺みたいなね広告分析家がいるからさ、そういうもののために、まあ、彼が来るときだけそういういい広告が載ったね雑誌をばらまいとくという方法もねあるんじゃないかなと思うんですけども、じゃあちょっとねそろそろお時間なので、今日のお別れのコーナー行きたいと思います、ね、お別れのコーナーはね今日読めなかった、お便りとか、あとは喋りたかったことをねつらつらと言って終わりなんですけども、じゃあちょっとね読めなかったお便り1個あるからね。ラジオネームもえもえさん、パルさんこんにちは、初めて書いてみました、いつも iPod で童貞ネット聞いてますよ。パルさんはいつもリスナーは男しかいないみたいなこと言ってますけど、女性もいますからね、私みたいな高2の女子も、近々コーナーの、夜の進路相談でしたっけ、それに相談してみたいななんて思ってます。じゃあこれからも頑張ってください、パルさん大好きですよね。お便りいただきましてありがとうございます。嘘つけ、もう女聞かないだろう、高2とか高2の女子とか、こんなんさっきから俺今日どんだけ女のことをボロクソに言ったかね。そして女のことをボロクソに言ってる俺がなんか一番生き生きしてるよねって、この間もすごいね、その風俗、女は全員風俗嬢って話した回は多分俺が一番生き生きしてる回だったから、今日もちょっとね生き生きしてた気はするんですけど、まあでもいいんですね。もうこうやって高2の女子とかね、あと中3の女子とかね聞いてる人いますから、もしまあどうせ全員女ビッチだからね、そんなの中学生だろうが高校生だろうがビッチだからあれなんだけど、もし処女だったら、まあ大切にね処女はしといてくださいよ、本当にもったいないからね、希少価値だから、ビックリマンでいうところヘッドロここぐらい希少価値があるからね、30歳にしか分かんないね、うん、いいんです、こういう感じで僕もラジオやっていきたいんですけども、だからさね まあどうせ処女じゃないんだけどね、もうみんな処女じゃない、むしろ高校2年生でも風俗嬢かもしんないけど、だからただ風俗嬢じゃなければね処女を守って、で、まあ、結婚だ、結婚してもいいかなって思える人にね、捨てて、捨てるっていう表現はあれだけど、捧げてもらえたらなと思って、それでもしねうまくいかなくて別れちゃったとかだったらあれだけど、なんか興味本位でとかね、セックス経験してみたいしみたいな、そんなんとかあんまり好きじゃないけど、なんか推しに弱いのみたいな、そんなカスはいらないからね、処女は守れと、ね、処女守れないやつが何守れるんだという話だからね、まあちょっと頑張って処女守ってね、まあそんなことだよね。あと女子ね、女子こうやってお便りいただきますけど、本当に女子かどうか分かんないですけどね、女性って証明したいんであればね、俺にセックスをさせろと、ね、セックスさせてくれたら、ね、それ女性ですから確定なんだけど、セックスさせてくれるまでは女性かどうかわからないんでね、ちょっと、まあ、疑わざるを得ないよね、うん、まあ、そんなね高校2年生相手に言っちゃってるからちょっとね気持ち悪いんでね、ちょっとねおじさんねちょっと捕まっちゃうからね、冗談だよね、 100% 冗談だから、普通にリアルで無理だからね、あれだけどね、冗談わかんない人いるからたまにね、まあ、そんなこんなありつつね、またちょっとね女性を装ってね、お便りいただけたらと思います、ありがとうございます。そんじゃあね、あとは読みたかったのは読んで、今週喋りたかったことは、あそうバーベキューね行った時にその友達から来月誕生日だから俺がね誕生日プレゼントもらって、なんかねパンツをもらったんだけど、このね二つパンツもらって、一個がティーバッグのねなんかオレンジ色じゃなくて、そのなんていうの、果物のオレンジのなんか写真みたいな模様みたいなのがブワーって書いてて、オレンジ色のティーバッグのパンツ、うん、ブーメランパンツみたいなやつだね、トリンプだね、ちゃんとしたやつだね、うん、全然見てなかったね、トリンプのティーバッグのね、パンツと、なんだよこれいつ履くんだよ、あともう一個トリンプのね HOM っていうのかな、違う HO1 よくわかんないですけど、ボクサーブリーフなんだけど、なんだろう、カンガルーポケットってね特許をね得てる、ブリーフで、普通さチンコ、普通のチンコがわかんないけど、普通チンコって横から出すじゃない、ポケットがさ横から出るようになるけど、これは上から出るようになってんだよねチンコが、でカンガルーポケットみたいになってるらしいんだけど、だからまあね、日々勃起してる僕にしてはね、まあ願ったり叶ったりのやつなんだけど、そんなんでなんかそのあと勃起したら上になんだろうね、どうすんだろうねこれね、どういう風に使うのか全然わかんないんだけど、まあこのパッケージには黒人の男がなんか気持ちいいみたいな顔してる写真がね載ってるんだけど、まあなんで、ちょっとカンガルーポケットをね、今度のオフ会の時にね履いて行こうかな、行ってどうすんだよこれね、まあそんなのね、まあよかったらみんな次回ね買うときはカンガルーポケットっていうのねこのようにあるから、ちょっと試しにね買ったらまあいいね、彼女へのサプライズにもなるのかな、気持ち悪がられるのかな、どっちかな、わかんないけどね、いいんじゃないかなと思いますよ。で、あと今週言いたかったの最後だな、優秀にはもうなれないっていうことをね思って、もう30になるじゃん、30になってこっから優秀って呼ばれる人間にはもうなれないよねって 100% だからいるじゃない、友達とかでもうわこいつ優秀だなって、そういう風に思われることは多分もう一生ないよねって、だからそれを諦めた上で、だからなんだろうね、他のなんかいろんなことをねやっていけば、その中で一個ぐらいねすごい人よりできるようになることがあるかもしれないから、そういうの探して頑張るのはいいんだけど、そのもう本当に優秀にはなれないから、そういう意味で一回諦めた上でね、生きてったり選択肢を 模索していく方がいいんじゃないかなってようやく分かったよ、それがね。大体大学卒業、もう別に俺大学行ってないから分かんないけど、まあ言ってもでも、うん、まあしっかりねがっつり勉強する機会っていうのは多分高校卒業の時までに一回は絶対経験するじゃない。だから普通に優秀か優秀じゃないかっていうところは高校卒業の時点でお前優秀だなって思われたり言われたりしたことなければ多分その時点でもう優秀じゃないから、その上でね、まあ、優秀なやつは何やってもやらせてもさ大体できんね、万能じゃない、飲み込みがいいし、そっからちゃんとねいろいろと行動に移せるけど、優秀じゃないやつはそういうの無理だから、本当に自分に合ったものをね探してそれ突き詰めていって頑張るっていうね方向しかね、まあ、残されてないとは思うんだけど、まあ、そんなこと思いましたよということ。だからまあ二十歳ぐらいのねリスナーいると思うけどね、優秀じゃねえなって自分でも思ってるよ、だったらねもう優秀になれないから、そういう意味で一回諦めた上での人生設計をした方が、そっから10年ね、20から30までのね、今の俺の年までになる10年間で全然違うと思うんだよね。だからいろんなものを試してさ、それで、自分に向いたものをね、伸ばしていくっていう方法がいいんじゃないかななんてね、思ったんだよっていうことかな。じゃあそんな感じでね、あとねちょっと最後に、じゃあまあ最後もあれですけど、一応ねじゃあ今日もね1時間ねご視聴いただきましてありがとうございました。ちょっとオーバーしたけど、で次回はいつだ、次回は、10月の24ね、10月24日の日曜日のまたね、23時からやっていきたいと思います。で10月の22日、この金曜日夜8時から池袋でオフ会やるからね、来てよっていう話ですよ。本当に今ね、同点ネットオフ会開催のお知らせっていうね、掲示板の方スレッドありますけど、またねちょっと何人か書いていただきましたけどね、この放送中に、行きたいけど結婚式とか、行きたいけど往復の旅費で4万円とか、ね、そんな人がいてね参加できないっていうね方がいますから、まあ、そういう人のね代わりにとは言ってはなんですけどね、まあ、関東、まあ、埼玉東京ぐらいのね人だったら近いから、間ぐらいだからさ、埼玉と東京の間だからさ、池袋なんていうのは、だからまあちょっと来てくれたらねいいなって。でも俺も次の日予定があるからね、うん、帰っちゃうんだけど、帰っちゃうけど、もしかしたらさ、わかんないじゃん、なかなかね楽しいメンツだったらその後オールでカラオケとか、いやないな俺次の日朝早いんだよな、ね、わかんないからあれだけどさ、まあちょっとね、まあ、楽しい普通の飲み会になったらいいなっていうか、普通に俺が酒飲んでるから、あとみんなで適当に喋っててっていうね、うん、そんなの、ね、あとはハゲ上がった俺の頭を見たいっていう人ね来てくれたらいいんじゃないかなって思いますね。まだ掲示板の方で一応前日ぐらいまではね待ちたいと思うんで、掲示板とあとはメールかね何かでいただけたらね、当日のお話をね、送りたいと思いますんでね、ぜひ参加お待ちしてます。ではそんな感じかなね、このままだちょっと 誰も来ないから、一人二人しか来ないっていうね、そんな感じになっちゃいますけどね、100人ぐらい集まると思うんだよね、稲葉物置の上に乗れるぐらいの人間が来てくれると嬉しいんですけどもね。じゃ あ,、まあそんな感じで長くなってしまいましたが、今週もね、1時間ご視聴いただきましてありがとうございました。じゃあまたね来週お会いいたしましょう。さようなら。